I am happy to speak to you today.
今日皆さんにお話しできることを嬉しく思います。皆さんの祈りに感謝します。主は子供を霊的に養い育てるという主要な責任を両親に課せられました。この責任は時に一人親が担うこともあります。私の母も比較的若い頃に夫を亡くし、一人で4人の子供を育てなければなりませんでした。しかし母は信仰と勇気を持って逆境に立ち向かい、もし真理の道にとどまるなら終わりはその始めよりも良いと約束してくれました。モルモン書に登場する勇気ある母親に育てられた子供たちのように、私たちは母がそれを知っていることを疑いませんでした。私は個人的な経験から母親の偉大な影響力を理解しています。ピアソン兄弟の経験談はこの影響力をよく表しています。ある晩、ピアソン兄弟は4歳のエリックから寝る前に本を読んでほしいと言われました。お気に入りのパディの冒険です。島から島へと熱気球で旅をする家族の物語です。文字のない絵本だったので、ピアソン兄弟は自分の言葉で物語を聞かせました。パディは気球に乗っています。今ある島に着陸するところです。気球から綱を下ろしています。エリックが話を遮りました。お父さん、綱じゃないよ、ロープだよ。ピアソン兄弟はエリックをちらりと見ると物語を続けました。気球の外に出たパディは木を伝って降りていきます。あ、大変、コートが枝に引っかかってます。エリックがまた言いました。お父さん、コートじゃなくてジャケットだよ。ピアソン兄弟は困惑して言いました。エリック、この本は絵だけで言葉がないんだよ。どうしてジャケットじゃないとダメなんだい？エリックは言いました。だってお母さんがそう言ったから。お父さんは本を閉じて言いました。エリック、この家の家長、つまり最後に何かを決める人は誰だと思う？今度はエリックはよく考えてから答えました。お父さんだよ。ピアソン兄弟は息子に微笑みかけました。なんと素晴らしい答えでしょう。どうしてわかったんだい？と言うと、エリックは言いました。お母さんがそう言ったから。ジェームズ・E・ファースト館長はこう言っています。この世において母性に勝る徳はありません。母親の子供への影響力は計り知ることができません。神の計画によって子供を養い育てることは女性に授けられた霊的な受け継ぎであるようです。自分の娘や今は孫娘を見ていてそう思います。まだ歩けもしない時から小さな赤ちゃん人形を抱っこし世話をしたがっています。私は農場と牧場を経営してきましたが、自然界でも母親が生まれ持った愛情をどのように示すかを目にすることができます。毎年春になると、私たちは雌牛と生まれて間もない子牛の群れをアイダホ州のスネーク川沿いの小さな丘に連れて行き、1ヶ月ぐらい放牧します。その後牛を集め囲いへと続く道を進みます。そこで牛をトラックに積み込むのです。特に暑かった春の日のことです。私は馬に乗って群れの後ろで牛を集めていました。私の役目は道から迷い出た子牛を群れに戻すことでした。牛の歩みは遅く、私は物思いにふけっていました。とても暑かったので、幼い子牛たちはすぐに道を逸れて木陰に入ろうとします。私は時々他のことに注意を奪われて細くて狭い道から逸れてしまう教会の和光度のことや、他のことに注意を奪われて教会を離れてしまった人たち、教会から見捨てられたと感じられているかもしれない人のことを考えました。注意を奪うものは悪いものであるとは限らないと思いました。ただの木陰であることもあるのです。道を逸れていく子牛を戻す作業は数時間続き、汗が顔から流れ落ちました。私は苛立ち子牛を怒鳴りつけました。いいからお母さんについていきなさい。お母さんは前にも来ていて、どこに行くのか分かっているから。こうした母牛たちは、今は暑くて埃だらけの道でも終わりはその始めよりも良いことを知っていました。群れを囲いに入れると3頭の雌牛が入り口で不安そうに歩き回っているのに気づきました。自分の子牛を見つけられず、 途中のどこかにいると感じているようでした。使用人の一人にどうするべきか尋ねられ、私は答えました。子牛たちは多分400メートルほど戻った木立の中じゃないかな。きっとそこにいると思うよ。私が睨んだ通り、子牛の迷子の子牛たちは木陰で昼寝をしていました。近づいていくと、子牛は驚いた様子で連れて行かれるのを嫌がりました。私たちを怖がっていたのです。囲いの方に向かって押せば押すほど子牛は動かなくなります。とうとう私は使用人たちに言いました。すまないが、これじゃダメだ。戻って母牛を囲いから出そう。そうすれば母牛がやってきて子牛を見つけ、子牛は母牛についていくだろう。その通りでした。母牛は子牛がどこにいるかはっきりと分かっていました。そして期待通り子牛を囲いに導いていってくれました。兄弟姉妹、すべての人に選択の自由が与えられているこの世界では、愛する人々の中にしばらく道を離れる人がいるかもしれません。でも決して諦めず、いつでも彼らのために戻らなければなりません。モンソン大官庁は、道に迷っているかもしれない愛する人々の救助に向かうよう私たちに強く訴えかけています。真剣指導者の助けを借りて、親は迷い出た子供を探しに戻り続けなければなりません。いつでも帰れる家があって、家族も教会も帰りを待っていることを知ってもらうのです。いつ心が向くか、私たちには決してわかりません。いつ世の中に疲れ切ってしまうかも決してわかりません。しかしそうなった時、子供たちが最初に向かうのはほとんどいつも母親のところのようです。その気持ちをエリザベス・エイカーズの詩はこう表現しています。悲しき時の流れよ、元に戻れ。我はロークと涙に疲れ果てた。虚しさ、癒しさ、偽りに疲れ果てし今、母よ、お母よ、我が心はあなたを呼び求める。我が心を覆う過ぎ去りし日々に、母のごとき愛、示されしことなし。闇みたる魂、世に疲れし頭脳を、母のごとき力にて癒すものなし。眠れる我がまぶたを、眠れぬ我がまぶたを、まどろみの柔らかき平安に預からしめたまえ。母よ、我を揺らし眠りにつかせたまえ。母親の愛に対する思いが普遍的であるのは、そこに救い主の愛が現れているからでしょう。ジョセフ・ F ・スミス大官庁はこう言っています。真の母親の愛は、どのような愛よりも神の愛に近いのです。すべてにおいてそうであるように、救い主は地上の母親に愛を示すことについても完全な模範を示されました。現世での最後の瞬間、すなわち、ゲツセマネでの苦悩、不正な裁判、茨の冠、重い十字架、そして残酷にもそこに釘で打ち付けられた後、この全宇宙で最も重要な瞬間にさえも、イエスは十字架の上から母マリアをご覧になり、亡くなる前の最後の愛の行いとして母親を世話する人がいるようにされました。主は弟子に、ご覧なさい、これはあなたの母ですと言われ、イエスの母はこの弟子の家に引き取られました。その後イエスは今や万事が終わったことを知り、首を垂れて亡くなられました。今日皆さんの前に立ち、イエス・キリストがまさにこの世の救い主、贖い主であられることを証しします。この末日聖徒イエス・キリスト教会は主の教会です。天の御父は、ご自分のすべての子供たちが身元に戻ってくるように願っておられます。聖霊の証によって私はそのことを知っています。知らなかった時期もありました。幼い頃は両親の証に頼らなければなりませんでした。母は、もし真理の道にとどまるなら、たとえ熱くて埃だらけの道に思えても、たとえ注意を奪うものがあっても、終わりはその始めよりも良いことを確信させてくれました。母の教えに、私はいつまでも感謝し続けることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。